小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は今年の干支辰のお話をしていただきましたね、はい、
その辰をね、これとても面白いテーマのもんだから、もうちょっと聞いてもらいたいんだけども、
はい、
前回お話したように辰というイメージはですね、ヨーロッパの場合も中国の場合も、それから日本も多分その一緒なんだと思うけども、一つには蛇というものが出てね、それはあの水の中にいるものという意味で蛇、それからやはり水の中にいるけど形がこうゴツゴツして大きな形してるっていう意味でワニね、
はい、
それからもう一つは空を飛ぶというか天に昇っていくという意味で羽を持つものとして大鷲と、その三つのいわゆる猛禽類というかな、猛獣というか、そういうものが三つ重なってどうも竜辰というイメージが出てきたみたいですね。
なかなかうまい分析ですね。
ね、面白いでしょうからね、はい、それでね、特にその蛇と辰の関係の方がやっぱり深いんですよ。あの形が似てるでしょ、なんつってもね、はい、水の中にいるというような。なもんでね、その蛇から辰になるところが微妙らしいのね、どうやらね。っていうのはね、蛇って水の中にいるけど天には登っていかないんですよ。ね、辰になると登れるんですよ。そこがどうもポイントみたいでね。それで蛇から辰に変わるところはどうも秘密の儀式らしいんですね、蛇にとっては。蛇にとっては秘密の儀式らしいんだな、でそういう話がいくつかあるもんでね、ちょっとご紹介したいので、まず日本の話なんですけどね、これ沖縄のね、八重山地方っていうんだと、要は石垣島の方でね、伝えられてる、これほとんど伝説ですけどね、とってもいい話があるんですよ、
はい、
それ読んでみたいと思うんだけど、ベーフ山のハブっていうのね、ハブってのは蛇のことなんですね、ベーフ山っていうのは共通語で言うと屏風山、屏風山のことをベーフ山って言うんですけど、
はい、
こういう話ね、昔ね、遠里村の安軍屋という貧しい農家に正直な男がいたと。で、ある日役人の言いつけで村の北の方にあるベーフ山に馬の蔵を作る木を探しに出かけた。馬の蔵ね。で、ベーフ山はその名の通り屏風を立て巡らしたような切り立った崖のある山だったと。で、馬の蔵っていうのは桑の木の根っこの具合よく曲がっているのが一番いいとされている。桑の木の、ね、根っこが曲がっている。で、その男は桑の木の根っこの具合よく曲がっているのがないものかと思って崖に沿って気をつけて歩いていった。ところが良い桑の木が見つからなかったもんで、だんだん山の奥の方に入っていってしまった。で、ある岩陰まで来た時に不思議な光景が見えた。それはまだ見たこともない、聞いたこともないような大きなハブが一匹天に向かって飛び上がっては落ち、飛び上がっては落ちしていると。随分年を経たものと見えて、頭の上から背中にかけて馬のたてがみのようなものが生えていて、両の目はランランと輝いていた。そのうちハブは飛ぶのをやめて男に向き直った。けれどもその両の目から大粒の涙がポロポロと流れていた。やがてハブは男に向かって話し始めた。わしは大昔からここに住んでいる山の主であると。何千年もの間、誰にも見つかることなく年を経た甲斐があって、念願が叶って今日、天に昇って竜になるところだった。ところが不運にもたった今、天に昇ろうとしているところをお前に見つかってしまった。そのために、長年の望みを断ち切られてしまったんだと。残念でならないと言ったと。で、男はそれを聞いてとても気の毒な思いがした。そしてその場にひざまずいて、頭にの曲げに刺していたかんざしを抜いて、それを地面に突き立てて、で、それに向かって両手を合わせて誓いを立てた。心から申し上げますと、 どうぞ聞いてくれと。今日私は役人の言いつけで馬の蔵にする桑の木を探しにこの山に入ってきました。私は自分の目当ての桑の木の他は何も見ていません。たとえ別に目に映ったものがあったとしても決してそれを人に話はいたしません。どうぞご安心なさって立身してくださいっていうふうに言った。すると急にあたりが薄暗くなってたちまち真っ黒な雲が立ち込めてゴーッとすごものすごい音がしたと思うと激しい雨が降り出した。男が座り込んだまま身じろぎもせずにいるとすぐ目の前で大きな竜が真っ黒な雲とともに天に昇っていった。まもなく雨は止んで雲も晴れた。男は不思議なこともあるものだと思ったけれども誓いを守って家に帰っても誰にもこのことは話さなかった。その後その男の家では良いことばかりが起きて願い事がすべて叶って幸せな毎日が続いた。畑の作物もいつも豊作だった。雨が降らずに干ばつになるとどこからともなく真っ黒な雲が竜巻を起こしてやってきてこの男の田あてに雨を降らしてたちまち去っていった。害虫が出て村中の田あたを食い荒らした時でもこの男の作物だけは虫が寄りつかなかった。村人たちはこれを見て不思議に思って何か訳があるんじゃないかと尋ねてきた。けれども男はこれはきっと米府山のハブのおかげに違いないと思って決して口には出さなかった。男の暮らしはだんだん楽になって立派な家を建てついには村一番のお金持ちになった。男は自分の幸せがハブとの誓いを守ったおかげであると信じてこのことを子供たちに知らせて将来を戒めておかなくてはならないと思った。ある日男は妻や子供たちを呼び集めてこれから私の話すことをよくよく心に留めておくようにと言って米府山での不思議な出来事を話して聞かせた。そしてお前たちも私に見習って正直でよく働くんだぞとあの時私が骨惜しみして役人の言いつけを守らず米府山に行かなければあの不思議な出来事に出会うことはなかっただろう。また私がハブとの誓いを守らずにこの目で見たことを誰彼となく話してしまっていれば私に豊作は恵まれずいつまでも貧乏暮らしをしていたに違いない。お前たちは骨惜しみせずによく働き何事にも正直で人との約束は決して違えてはいけない。男がそう言った途端これまで綺麗に晴れ渡っていた空が一点にわかにかき曇り、ゴゴーッと天地を揺るがすような凄まじい音とともに、北の山から竜巻が襲ってきた。みんなが外に飛び出してみると、今度はすぐ後ろの畑のあたりでドドドドーッと地響きを立てて、大きな物の落ちる音がした。みんなが駆けつけてみると、麦畑に大きなハブがのた打ち回っていたか。まもなくぐったりとなって死んでしまった。その時からこの男の家には不幸せなことばかり続いた。田畑の作物は虫に食い荒らされて収穫できず、あんなにあったたくさんの財産もすっかりなくなり、家族は次々と病気になって倒れ、貧乏暮らしの中で一家はとうとう死に絶えてしまったということだ。そういう話なんですよ。
よかれと思って子供にね約束を守ることの大切さを伝えようとしたら、
それがあだになっちゃったんですね。
そうですね。
すごい厳しい話ね。
本当ですね。
でもいい話だと思ってねこれ一回聞いたら忘れられないと思って僕はね、うん、覚えてるのね、
うんうん、
でまあ僕が指導してこういうふうに幸いしたんですがそれ本になってるんですけどね、
はい、
八重山の昔話という本になって、ただそれはあの昔話の幸い研究会のグループがあの自費出版した本なんでね、
うん、
今もう絶版になってると思いますけどもね。でもあの石垣市文庫連絡協議会という方々が 幸いなさったものなんですよね、
うん、
でこれ古本ではあるかもしれないし、あるいは現地に聞いていただけばあるかもしれませんがね、
うん、
この話はねとってもこういろんなことを考えさせられますね。
そうですね、
うん、一つはやっぱり一種自然の脅威というか自然の教えでもあるし、恵みと脅威と両方ね、でこのハブと出会って、そしてハブの竜になりたいという思いに彼は共感して助けてあげたわけですよ。誓いを立てて竜になることを可能にしたわけですよね、
うん、
そこまでは自然に従ったわけね、
うん、
でその恵みが来てこうやって豊かになり金持ちになったってんでしょ。そこまではいいですよね、
はい、
それでそれで話が終わってくれればね、
うん、
お金持ちになりました、ね、はい終わりと終わってくれればそれでいいんだけど、はい、自然はそうはいかないんだね、
うん、
自然は厳しいですね。やっぱり一方ではこうやってしかしその誓いを守らなかったらちゃんとその報いがボーンと来て、
うん、
そして元の貧しいうちになってみんな家族が散り散りになったというふうに終わるよね、
うん、
だから自然のその両面ね、自然は恵みを与えてくれるけれどもそれに反した時は厳しいその制裁が自然から来るよというのをとってもはっきり教えてくれる。
なるほどね。
僕はこの話は石垣島っていうか八重山地方で伝えられてるお話なんだけども、とっても大きな僕らにとってのね、
うん、
現代の僕らにとってのとっても大きな警告というか、
うん、
教えなんじゃないかと思うのね。特に今の日本、うん、今のこの日本にとってね、
うん、
こうやって運と文明が進んでるんだけど、でも一方では自然は恵みをくださるんだけど、でもやっぱりその自然に反しちゃダメなのよね、
うん、
自然に反しちゃダメなんでね、
うん、
やっぱり自然はやっぱり大事なんですよ。それ守らなきゃいけないんでね、
うん、
人間が思い上がって自然との約束を破ると怖い目に遭うんじゃないですか、やっぱり、
うん、
で僕はそこのところはとっても厳しい教えだなと思うもんだからね、
うん、
いい話だなと思ってるんですよ、
うん、本当にこう一コマ一コマが情景が浮かんでくる、
浮かんでくるでしょ、今のはね、
すごくいいお話ですね。
ねいいよね、うん、でそれを浮かんでくるって言っていただくと僕たちはとても嬉しいんですけども、うん、僕の昔話の分析からすると、昔話っていうのは一つ一つの場面をねはっきり目に見えるように語るんですね、でそれはシンプルでクリアなんですよ、
うん、
くどくどくどくどとね解説しないのね、
うん、
でズバッと出来事だけ言っていく、でそういう裁話を試みているんですね、みんなでやってるわけ、
はい、うん、
そうすると今のようにこの場面がね言ってくださったように場面がはっきり分かるような、で子供たちがねお話を聞くことの大事な意味は、子供がお話を聞いて、お話って言葉じゃないですか、言葉で耳に入ってくるわけだよね、でそれを子供が場面に思い浮かべるってことは頭の中で絵に描くことだよね、
うん、
言葉から絵の変換、それができるような子供に育ってほしいわけよ。それは想像力、教育学のうちは想像力ってわけだけど、あらゆる学力の基礎ですからね、
うん、
その想像する力っていうのは、
うん、
そういう意味で昔話っていうのは単純明快な文章にして子供が想像しやすいようにしてあげるってことは大事だと思ってまあやってるだけよね、
うん、
でこの話の場合は僕成功したと思うんですよ、うん、とてもクリアでしょ、
はい、
はっきりとね、
うん、今日は竜と蛇の関係をご紹介しました。先生、蛇が竜に変わるところって秘密だったんですね。
秘密なんです、そういう話ね、いろいろ他にもあるんですよね、でそれさっきのは沖縄の石垣島の話でしたけどね、本土にも同じような話があるので、
はい、
次回それから聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。